現在、ネットワークの深淵で誰の手にも触れられずに眠り続けている約100万ビットコインという存在があるんですけど。
現在のレートで計算したらもう国家予算すら凌駕する天文学的な富ですよね。
そうなんですよ。もし来月、この近代金融史における最大の不可侵資産の持ち主が突如として仮面を脱いだとしたら、あなたのポートフォリオには何が起こるでしょうか。仮想通貨情報局へようこそ。
いや、暗号資産の世界でこれほど市場の根源的な恐怖と熱狂を同時に呼び起こすトピックってちょっと他にないんじゃないですかね。
確かにそうですよね。ということで、本日の徹底解剖のテーマは、金融界最大のミステリーであるサトシ・ナカモトの正体についてです。
ついにあの最大のタブーに切り込むわけですね。
はい、本日の情報源は2026年3月17日付の仮想通貨情報局の最新記事、サトシの謎が歴史を変えるビットコイン創設者に迫る映画公開という記事なんですが、
ああ、あの話題のドキュメンタリー映画ですね。
ええ、ただ本日の私たちのミッションは、なんかサトシの正体に迫るエンタメ映画が公開されますよ、という、そういう表面的なニュースを紹介することじゃないんです。
なるほど、もっと深い部分。つまり、この映画が暗号資産業界全体とか、リスナーであるあなたの投資心理にどう影響するかっていうところですね。
まさにそこなんです。情報の裏側までを徹底的に解剖していこうと思います。さて、この情報を少し整理していきましょうか。
はい、お願いします。
皆さんもご存知の通り、2008年のホワイトペーパー公開から2010年のサトシ消失までの歴史って、もう業界の伝説じゃないですか。
そうですね。暗号学の天才たちが集まるこの業界で、15年以上も世界中の特定班の目を逃れ続けてきたわけですから。
なのになぜ今になって、しかも映画という形で決定的な答えが出されると主張されているのか、これすごく気になりませんか？
ええ、非常に戦略的な意図が感じますよね。
ですよね。まずは、来月4月22日に、findingsatoshi.com で独占配信される、Finding Satoshi という映画の背景から見ていきたいんですが、
過去にも私がサトシだみたいな自称エピソードはたくさんありましたけど、今回はちょっと毛色が違いますよね。
そうなんです。このプロジェクトを主導しているのが、タッカートゥーリーエンターテイメント、通称 TTE という制作会社でして、
ああ、TTE ですか。過去にザ・デリバランスなんかを手掛けたところですよね。
はい、世界累計で26億1000万ドル、日本円で約3.915億円以上の興行収入を叩き出している、もうハリウッドの超凄腕チームなんですよ。
それはすごい資金力ですね。でも、映画のプロが作ったからといって、サトシの正体がわかるわけじゃないですよね。
そこがポイントでして、彼らがその資金を誰に投じたかっていう話なんです。聴者を主導しているのが、ニューヨークタイムズのベストセラー作家、ウィリアム・D・コーハン氏と、
放浪のプロフェッショナルですね。
ええ、それに加えて、私立調査員のタイラー・マロニー氏という、事実を掘り起こすプロのタッグなんですよ。
なるほど。物語を作るプロじゃなくて、調査のプロを雇ったと。
そうなんです。しかも実に4年間にもわたるフォレンジック調査、つまり法科学的なアプローチを実施したとされています。
4年間ですか。ここで非常に興味深いのは、そのフォレンジック調査のプロセスですね。
ブロックチェーン上のデータは全部公開されているから、すぐに分かりそうな気もするんですが、違うんですか？
いや、オンチェーンのデータを追うだけでは個人の特定は絶対に不可能です。サトシの初期の痕跡を追跡しても、 IP アドレスや暗号化の壁にぶつかりますから。
ああ、つまりデジタル上の足音だけじゃダメなんですね。
そうなんですよ。だからこそ、現実世界の証拠と照らし合わせるオフチェーンの調査が必要で、それに4年という歳月がかかったんでしょうね。
なるほど。これ単なるドキュメンタリーというより、まるで未解決のコールドケースを解き明かす金融版のトゥルークライムみたいですよね。デジタル上の DNA を科学的に取っているわけですから。
まさにその例えがぴったりですね。でも、どれだけ精巧な調査をして事実っぽく見せても、暗号資産業界の人たちってそう簡単には信じないじゃないですか。
あ、ドントラストベリファイの精神ですね。信じるな、検証せよと。
ええ。サトシ本人の秘密鍵での署名がなければ誰も信じないはずなんですが。
ところがですね、今回の映画のプロモーション、そこが非常に巧妙に仕掛けられていまして、
と言いますと、
作中のインタビュー陣がとんでもなく豪華なんです。マイクロストラテジー会長のマイクル・セーラー氏とか、コインベース共同創業者のフレッド・エルサム氏とか。
ビットコインの歴史を形作ってきたような重鎮ばかりですね。
ええ、さらにコンセンセス創業者のジョセフ・ルービン氏まで出演しているんです。で、ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、何でしょうか。
米国最大級の取引所、コインベースの CEO であるブライアン・アームストロング氏が、この映画に対してコメントを出しているんですよ。
へえ、アームストロング氏が、なんて言ってるんですか？
この題材について見た中で、最も思慮深い取り組みだ。正しい答えにたどり着いたのではないかと思う。で、大絶賛しているんです。
それはすごい。コインベースの CEO が正しい答えにたどり着いたというなら、もうそれは事実上の正解なんじゃないですか？
いやー、そう思っちゃいますよね。これほど影響力のある人物が言うなら信じてしまいそうになります。
でもこれはある重要な問いを提起していますね。有名人のお墨付きイコール事実というよくある誤解です。
ああ、なるほど。鵜呑みにしてはいけないと。
ええー。アームストロング氏の発言はあくまで映画というエンタメ作品に対する個人の感想に過ぎない可能性がありますからね。
確かに。しかもですね、ソース記事にすごく重要な注記があって、この記事の原文、実はスポンサー付けのプレスリリースだったんです。
ああ、やっぱり。つまり、制作側がお金を出して書かせた宣伝記事ということですね。
そうなんです。だから映画の配信に向けて、意図的に市場の期待感やフォモを煽っている可能性があるわけですよ。
だからこそ、リスナーのあなたもこうした情報には批判的思考、つまりクリティカルシンキングを持つ必要がありますね。第三者の検証を待つべきです。
全くその通りですね。さて、ここからがこの深掘りの核心部分になるんですけど。
市場やリスナーの資産への直接的な影響ですね。
はい。映画の結論が誰であれ、もしその結論が真実として市場に受け止められた場合、現実的に何が起きるのかという話です。
サトシが保有しているとされるあの約100万 BTC の行方ですね。
ええ、15年間一度も動かされていない幻の資産です。これって市場のど真ん中にそびえ立つ有価山みたいなものですよね。
有価山、言えてみようですね。
ビットコインの非中央中堅的な技術っていう山そのものはびくともしないんですが、もしサトシの正体が判明して、資金というマグマが動くかもしれないってニュースが出ただけで、
周辺の住民、つまり投資家たちはパニックになって大移動を始めてしまうわけですね。
そうなんです。この100万 BTC が取引所で売られる懸念から、ものすごい短期的なボラテリティ、価格変動が起きる可能性がありますよね。
これをより大きな視点で見ると、映画の内容そのものよりも市場心理が価格を激しく動かすメカニズムが働くということなんです。
つまりサトシが個人かグループか日本人かどうかといった謎解き自体は市場にとっては二の次ってことですか？
ええ、重要なのは映画公開の4月22日に向けた予告編とかニュースの断片だけで投機的な動きが生み出されてしまうというリスクなんです。
なるほど。で、ここで日本の投資家であるあなたに向けた現実的なリスクをお伝えしたいんですが、
日本特有の税制問題ですね。
はい。この市場の乱高下でもしうまくトレードして利益が出たとしても、日本の税制では仮想通貨の利益は雑所得扱いになるんです。
つまり最大で 55% の税金を持っていかれる可能性があると。
そうなんです。さらに怖いのが、こういうお祭り騒ぎの時に海外の未登録業者がハイレバレッジの投機商品を進めてきたりすることなんですよ。
ボラティリティに便乗した詐欺まがいの動きですね。それに手を出すのは非常に危険です。
ええ、日本の法的な保護が一切受けられないですからね。だからこそ情報の波に飲まれないようにしないといけません。
ではリスナーの皆さんは具体的にどう行動すべきでしょうか？
つまりこれは私たちにとってどういう意味を持つのか、アクションプランを整理しましょう。まず初心者の方はですね、原点に立ち返ってほしいんです。
原点というと2008年のホワイトペーパーですね。
はい。たった9ページの論文なので、映画の予告編をチェックする前にまずはその概要を読んで、ビットコインの本来の技術的価値を再確認していただきたいなと。
誰が作ったかではなく、何が作られたかにフォーカスするということですね。
その通りです。そして中級者、上級者の方はサトシのウォレットの動向を追うオンチェーン分析ツールを監視しておくことをお勧めします。
噂ではなく、ブロックチェーン上の確実なデータだけを信じると。
ええ。公開日の4月22日前後の価格変動を記録しておけば、今後の投資に向けた大きな経験値になるはずです。
非常に実践的なアドバイスですね。ここで最後に私からリスナーのあなたへ一つ問いかけをさせてください。
お、何でしょうか？
もし本当にサトシ・ナカモタの正体が暴かれて、それが私たちの全く予想しない人物だったとしましょう。それでもあなたはビットコインというシステムをこれまでと同じように信頼し続けることができますか？
ああ、それは深い問いですね。
それともシステムそのものが生みの親という権威から完全に独立していて、すでに誰の手にも負えない新たな生命体になっていることの証明になるのでしょうか？
いや、考えさせられますね。ある意味、創設者の手が離れて初めて真の非中央集権が完成するのかもしれません。
ぜひリスナーのあなた自身の頭で考えてみてください。
はい、というわけで本日はここまでとなります。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。それではまた次回の徹底解剖でお会いしましょう。